遠藤博文のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博文のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博文です。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、なんかすっごい眠いんですよね。なんか前日割といつもと同じぐらいに寝て、で今朝もいつもと同じぐらいに起きてんじゃないかなって思いはしたんですけど、まあなんか眠いですね。気候のせいのあんのかな、やっぱりとは思います。それぐらいね、やっぱまあまだ夜はね寒いんですけど、昼間なんかはね暖かかったりするんで、朝とかねやっぱ起きると、あーなんかちょうどいいぐらいの気温だなーつって眠くなっちゃうんですよね。それなんかもありつつ、まあなんでよくねやっぱ電車の中では寝るとまではいかないまでも目閉じたりはねしてるんですけども、それでもやっぱね耐えられなくなったりするんで、まあいつかねどっかのタイミングなんか一日中寝たいなーとは思いますね。まあただ一日中寝るぐらいだったらやっぱ何かしらしたいわけですよ。家にいても録画がやっぱり溜まってたりだとか、なんならデッキのねあのカードゲームのデッキの調整だったりとか、そう最近あんまりやってないんで、ちょっとね長い時間使ってデッキと向き合いたいなっていうのが最近芽生えてきたんですけど、そうそんなこともねしたかったりするんで、なかなかね一日寝るっていうのはしないとは思うんですけども、ただそうあと足もねちょっと最近酷使しすぎてて、それこそそのまあ録画も見ないって日は寝もせずにどっか出かけたりもするんですよ。まあちょっとその時の話を今回はしようと思ってるんですけど、それもあれば、で今その働きに行くのにも駅まではね歩きだったりで、帰りも駅から家はまあほぼほぼ雨とか降ってない限りは歩いて帰ったりするんで、まあね足がやべえわけですよ。なんで眠いし足も痛いしでね、ちょっと今ボロボロなんですけど体の至るところが上と下がちょうどねボロボロなんですけども、まあ声は出るんでねやっていこうかなとは思っております。まあそんな感じでねそう録画もねちょっと最近また溜まっちゃって、それこそ出かけたからな、それはまあ出かけたからなんですけど、だしそう出かけた先であとちょっとお使いとかもねあったりしたんで、まあ結局買えなかったんですけど、そうねまあ、ちょっと知り合いからこれを買ってきてくれって言われてるのがあるんですけど、いつも買ってるところでもなかったんですよね。でしかもそれ同時に4種類ぐらいそのセットじゃないですけど一緒に発売されるんですよ。4種類がそのうち3種類他のはあったんですけど、その1種類頼まれた1種類だけがやっぱりジャストでなくって、あここ人気なんだなっていう、あカードスリーブの話なんですけどカードゲームで使うときのねスリーブで最近出たやつで、でちょっとこれ買っといてくれないって言われてるんで、それね結構探してるんですけど意外と見つからないんですよね。やっぱそこだけ人気だったのかなとは思いつつ、まあ一応まだ可能性がありそうなところはあるにはあるのでね、この収録後にでも探しに行こうかなと思っておりますってな感じで、まあそう、それでしかもそのお使いもあるから足痛いんですよそれもあるからなんですけどそう、それなんかもあるんでね、まあただまあ今日持ってくれればいいかなっていう感じありますね。とりあえずまあ言うて1日2日じゃ治んないと思いますけど、そんな感じで療養もしながらね、療養できたらいいな、できねえな多分こっからまたこの収録の次の日からとかはまたバイトが始まるんでね、そうそう休めないわけなんですけども、休めたいなって思った時には休んでいきたいなと思います。休めていきたいなと思います。休んでじゃなくてね、足を休めないとマジで今痛いんでね、そんな感じでやっていけたらなと思います。そんな感じで今回も始めていきましょう。遠藤博文のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博文のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博文です。前半はですね、まあ、ちょっと最近起こった失敗話をねしていこうと思います。前提としてその時僕以外、まあ、お父さんとお母さんと妹は旅行に行ってたんですね。小旅行に行ってたんですよ。 で、まあ僕はバイトとかもあってた関係上で家残って、で、まあ、あの猫も飼ってるんでね、猫の世話をしなきゃいけなかったんですけど、で、朝はですね、まだ僕が出るそのバイトに行く時間ぐらいでは、あの妹がいたんで前から出て行って、あの家が、まあ、あの表口と裏口とあるんですけど、で表から出て行って、で、まあ、バイトは普通に、こなしてたんですよ、仕事は。で、ただそのバイトこなしてるうちに、やべえな、俺今日いつものカバンに鍵入れたっけって思ってて、表から出るんですけど、その僕が持ってる鍵って裏口の鍵なんですよ。で、まあそう、妹がいたから、その朝は表から出てたんですけど、帰りは裏から入らなきゃいけないですね。で、その裏口の鍵を、あれ今日持ってきたっけなってなって、その前日が、まあ、確か休みだったんですけど、で遊びとかに行ってたんで別のバッグに入れたんじゃないかなって思ってて、違うな、もっと言うとその直前、その本当に前の日ぐらいに別のバッグというよりは、あのベンチコートの方に入れてたんですね。っていうのを思い出して、やばい、俺そっからいつものバッグに戻したっけなってなって、でとりあえずまあ仕事は終わらせたんですよ。で仕事終わってから、あのそのまま職場にいる時に、そういえばって思って確認してみたら本当に鍵なかったんですよ。でここで思い出してほしいのが、本当にその僕のうちの家族は誰もいなかったんです、家の中に。イコール僕は家に入れないんですよ。でどうしたかっていうと、まあどうしたかじゃないんですけど、別に家入れないってだけだったら何とでもなるんです。まあお風呂はね、温泉とか別に行けばいいですし、でまあ寝泊まりっていう点でも、寝カフェとかね、カラオケとかっていう宅もあるし、あとお父さんの実家が結局駅一つ分ぐらいしか違わないんで、すぐ行けちゃうんで、そっちに連絡入れれば、まあ寝泊まりだったら別に何とでもなったんです。マジでダメな問題が一個だけあって、猫飼ってるんですよ、最初に言ったんですけど。そう、猫も飼ってるんで、その猫をしかも2日間ぐらい放置しなきゃいけなくなっちゃうんです、家入れないと。で餌もまあ確かその旅行行く本当に直前ぐらいで、家族、他の家族がね、満タンに入れてくれてたりとか、水もね、いつもより1カップ分ぐらい多くは入れてたと思うんですけど、とはいえそれが2日3日持つとは思えないなって思ったんで、さすがに家に入らなきゃいけないってなったんです。なんでどこに連絡したかっていうと、親でもなく、そのお父さんの実家の方でもなく、弟に連絡したんですよ。うち5人家族で弟だけ別居してるんです今。で弟に家の鍵持ってねえかっつったら持ってたんですよ。よかったと思って。でそう、別居の方もどちらかといえば僕の職場がまあ遠く、もちろん遠くはあるんですけど、多分1時間ぐらいかかっちゃうんですけど、真ん中ぐらいで会えればまあちょうどいいなっていうことで、その真ん中あたりを指定して、ちょっと来てもらって、なんとかね鍵を受け取ることができましたと。なんでその日まあ遅くはなったんですけど、もちろん時間的には、ただね、全く入れないっていうそのマジな状況だけは回避できたので、まあギリ耐えたなっていう感じでしたね。でその時も弟が気遣ったかどうかわかんないんですけど、改札は出なかったんですよ。本当にそのまあ改札って別に何だろう、手渡しとかぐらいだったら改札越しでできるじゃないですかっていう感じで、僕は改札は通らずに鍵だけ受け取って、で今度おごるわっつって、マジでちょっとあいつ帰ってきた時本当におごらなきゃいけないなって思ってるんですけど、そうっていう感じで会話交わしてから、すぐね、もうだから乗ってきた電車をにそのまま乗り返しましたよね、ちょうど。そんなにすぐに折り返しで出発することないじゃないですか。なんで要は終着点だったんですよ、それが。まあだから言っちゃうと新宿なんですけど、そう、新宿で待ち合わせして、で改札通らずに新宿、今来た電車にそのまま乗れば小田原駅になるわけですよ。なのでそれ乗って、なんとかね無事帰って、そして家の中にも入って、猫の世話をすることができましたよと。そう、ここで良かったのが、改札通らなかったことによって無駄に金を消費してない、定期があるんで、その職場の近くから自分の最寄りまでは 金が要はかからないわけですよ。ただここで一回新宿改札通っちゃうと、新宿からその職場近くの駅、職場最寄りまでのお金の往復代はかかっちゃうわけですよ。なんでそれはかからなくなったっていうのは素直に嬉しかったなとは思いました。ただこれ完全に僕の失態ではあるんで、仮に改札通れって言われたら全然改札通るつもりではいたんですよ。でただそれを弟からちゃんと改札通らなくていいからなって弟から言われたので、あじゃあよかったわってなって、そうもう全然そういうことを言われなかったら自分からはこの改札越しでいいかって言おうとは全然思ってなかったんで、マジ で言ってもなかったしねっていう感じで、本当にね、鍵は本当に無事受け取ることができて、で家には入ることができて、猫の世話もすることができましたよと。で、家に帰って確認してみたところ、ちゃんと鍵は別のバッグの中に入ってたっていう。そう、しかもそれコートの中でもなかったんですよねそうっていう感じで、まあそれはもう本当にその日のうちにいつものカバンに入れて、いつものカバンのいつものポケットに入れて、ね、まあなんで今余分に1本鍵があるっていう、弟の分の鍵はね。で弟もまあ結構最近よく帰ってきてるなっていう、週に1回ぐらい帰ってきてるなっていう感じでもあるんですけど、まあそれも不定期といえば不定期ではあるので、まあなんかどっかのタイミングでね帰ってきた時には、奢ってやろうかなと思います。ただね、そうもう1個思ったのが、悪い感っていうのも当たるんだなって思いましたね。本当にそのまあおぼろげな記憶の中ではあったんですけど、そういえばなんか鍵やっぱり持ってきた記憶ないよなって思ったのが、職場の近くでよかった、職場でよかったっす。それが結局本当にその感を無視して、いや絶対持ってきてるだろうって思って一回家まで帰っちゃうと、多分終電逃してたと思うんですよ終電逃してたか、まあ仮に逃してないまでも、まあ相当遅くにはなるので、一回要はだって下りで帰って、で家までまた30分とかぐらいかけて帰って、30分まではかかんないですけど30分弱ぐらいで帰って、また30分かけて最寄りの駅まで行って、でこっからまた新宿まで行かなきゃいけなくって、で新宿からまた最寄りまで帰ってきてってなると、まあ多分間に合わなかったんじゃないかなっていう。まあ睡眠だとかなんだとかっていうのは関係なく、純粋にまず家に帰れなくなる可能性もあるっていうのもあったので、マジで職場の方で気づいてよかったな、気づいてっていうかちゃんと確認しておいてよかったなとは思いましたね。何かっていうと職場の上司や先輩たちにそっちの方にも若干お騒がせをしたので、そこも申し訳なかったんですけど、あ耐えた耐えた耐えたっつっていう感じで多少の盛り上がりをね見せておりましたよと。なんで皆さんもね、なんかそういう感じのことありましたら、その悪い感っていうのはね割と信じた方がいいっすよこれ教訓になりましたマジで。本当にちゃんと無視せずに、そういえばこれしてないよなっていうのを確認してみると本当にやってないっていうことありますので、僕のね失敗を糧にして皆さんもね爽快な人生を送っていただけたら、失敗のない人生っていうのは多分ないんですけど、こういった小さなミスでもね、まあ、少しでもやっぱりこういったミスのリカバリーかなができると、やっぱり人生楽になっていくと思いますので、ぜひぜひね、その自分のちょっとでも思った悪い感というか悪い予感っていうのはね、信じてみてあげてください。僕の今回のは本当に猫が助かったなっていうのがあったので、本当に中盤ぐらいで言いましたけど、寝泊まりだけだったら本当にどうにでもなったんで、猫の世話がねちゃんとできてよかったなと思いましたので、皆さんも気をつけてください。以上、前半は失敗した話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はですね、まあ作品の紹介に行きたいと思います。でまあ、見てきたのはね、先にちょっとご紹介するんですけど、VC NEXT 仮面ライダーギーツジャマトアウェイキング、こちらをね見てまいりました。まあ、VC NEXT 最近よく見てるなっていう感じでもあるんですけども、仮面ライダーギーツはですね、一作前ですね、今ガッチャーでやってて、その一個前がギーツで、それの、本当にその後を描く、VC NEXT になっております。で、これを要は前回の収録までに見たかったんですよ。た ただ、寝坊して見なかったっていうだけなんですけど、マジねその日に見とかなきゃいけなかったなってマジで後に気づいて、何かっていうと、もう一本見たかったやつはまだ見れてないんですよ。でそれと一緒に見ようと思ったら、その前回の収録前に見なきゃいけなくって、それを逃して今週というかこの収録の直前ぐらいに見たら、もう一本の方がその一緒の場所ではやってなかったんですよね。あの片方だけ公開終了しちゃって、なので結局のところいろんなところつっても、まあ2カ所なんですけど巡らなきゃいけなくなって、お金はかかってしまったな、結局余計にかかってしまったなっていう、ところに今状況に立たされています。でもう一本はまだ見てなくて、この収録終わりに見に行こうと思っています。ということで今回は、ギーツのお話です。その後をね描いてるわけなんですけども、もうねギーツしてましたね。これは紛れもなくギーツだってわかるようなそんなシナリオでした。これはねもう見てればわかると思います。まず前提としてギーツのその後を描いているので、この作品見るならね、仮面ライダーギーツを1から何話だ、50話ぐらい、50話前後ぐらい、前後はねえか、50から48ぐらいかな、48、49、50ぐらいが、大体その日朝のものの、1年もののね、話数になっていくんですけども、それを見てれば、もうこれは完全にギーツですねっていうのが分かる、そんな内容となっております。終わり方というかね、あと作中でキャラクターが述べるセリフだったりとかっていうのも、マジでギーツの最終回を見てるともう理解できるというか、もう完全にギーツの世界観だなっていうのが分かるような、そんな、作品になっていました。注目どころの一つとしてはバッファ、仮面ライダーバッファっていうのが味方だったり敵だったりしたんですけど、そのバッファに、強化フォームが出たことですね。何だったかな、バッファの強化フォーム忘れたな。バッファ強化フォーム、ギーツにはねギーツ9っていう、主人公ライダーだと結構フォームがねいろいろ出てく中で、最終的にの、最強フォームというかにはギーツ9っていうあれになってくるんですけど、なんでこんな強化よいしょ、バッファになんだっけ名前、その強化フォームの名前忘れたんだよな。でタイクーンには、タイクーン武人フォームってのが出たり、ナーゴにはナーゴファンタジーって出るんですが、プロージョンレイジでいいのかな、そうバッファプロージョンレイジという、合ってるね、バッファプロージョンレイジだね、合ってるねっていう、強化フォーム、そうこれがですね本編にはやっぱなかったんですね。ギーツ本編の50話中だったりとか、あとそうか仮面ライダー、ギーツの最後の映画ってなると、1個前のガッチャードとギーツの、映画でもあったんですけど、そこでもやっぱりバッファは強化フォームはなかったんですよ。なのでこの V シネクストでやっと強化フォームをもらったという話になってきますね。それまたね、もらい方がギーツだなってなったんですよね。タイクーンはちょっと違ったか、ただナーゴとかギーツ自身というかはとあるね力を使って、それにナーゴもちょっと違うのかな、若干違うんですけど、ただ似たような感じで力をもらってたんですけど、なるほどバッファもこういう感じで力をこの力をもらうのかってなったりして、ただその直前にちょっと一悶着じゃないですけども、バッファというか道長くん、人間児はねミッチー大丈夫かなってなったりもするんですけど、それを克服して、もらい方ギーツだなってなるような、そんなね強化フォームをもらっていました。ストーリー的にもね結構わかりやすくて、でそうこのギーツの作品中ではですねデザイアグランプリっていうのがそれが行われているっていう世界線なんですけども、そもそもこれがどうやって始まったのかだったりとかっていうのがあんまり詳しくは書かれてなかったんですよ、ギーツ本編中。本当に軽く説明されてるところもあったりしたんですけど、これはこういうものでみたいな、 のは作中にはあったんですけど、本当にその詳しく起源がどうこうみたいなことってあんまなかったんですね。っていうのも書かれていたりしてだったので、まあ本当にギーツをね全部は見たっていう方であれば、この作品もね絶対追っかけた方がいいんじゃないかなという、そういう感じの作品になっております。まあどっちもどっちだなって感じですね。これを見るなら絶対ギーツは見た方がいいし、逆にギーツをもう全部は見たっていうんだったらこれは絶対見た方がいいっていう、そういう感じの、お話になっていますので、ギーツを見た方でですね、あでただそう V シネクストなんでね散々言ってると思うんですけども、公開期間、映画館での公開期間っていうのは、まあ、そもそも劇場数そのものが少ないし、公開期間も短いので、見たいと思った方はねぜひお早めに映画館に行って見てみてください。まあそれが終わった後も結局その DVD ブルーレイの予定というか発売予定は出てますし、TTFC かな、東映特撮ファンクラブ、まあ月額制のサービスですけど、それとかに入れば見れはすると思うんですが、まあ映画館で見たいってなると本当に期間が短いので、ぜひねその大画面で見たいという方は、お早めに、まあもう終わりかけてるところもあるのかなっていう感じではあるんですけども、映画館にね足運んで見に行ってみてくださいという感じで、今回は仮面ライダーギーツ、V シネクスト仮面ライダーギーツジャマトアウェイキングのご紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、最近多い幻の C パートです。まあ、時間が余ったんでこれをやってるんですけどもちょっとねオープニングの話に立ち返って僕のお使いの話をしようと思うんですけども、まあその知り合いから、まあ知り合いっつってもあれなんですけど、仕事の上司なんですけどにまあとあるお使いを頼まれてまして、まあ2種類あるんですよ。1つ目、変身スカイミラージュ。何かっていうと、一つ前ですね、広がるスカイプリキュアの変身アイテムです。それをなぜか頼まれています。ただそう、それもね探してみるとやっぱ一作前だからかなんですかね、もう結構至るところでなくなってるんですよね。まあ結構一作前ぐらいだったら余ってたりするところは余ってるよなってイメージがあったんですけど、意外とね売ってない。もうそれかまあ地域差とかもあるのかもしれないんですけど、とにかく僕がその訪れたところはとりあえず1個も売ってなくって、結構いろいろ売ったんですよ。まあ職場の近くにもそういったのを売ってるのがまあまああるので、そこまあまあでもねえか、別に寄ったの1個だけだな。まあ選択肢がまず 1,2、 まあパッと思いつくのは2つだけか、さすがに新品ってのもなると、ブックオフとかもあるんでね、それでもいいんですけど、ブックオフとかホービーオフとかでもいいんですけど、それだとやっぱ中古になっちゃうじゃないですか。なんで新品ともなるとまあ 2,3 件あるのかな、のうちの1件行ったらやっぱりなくって、やっぱ新しい今やってるねワンダフルプリキュアの方しかなくって、でまた別の地域に行ってみたんですよ。なんならこの収録場の近くなんですけどそう、収録場の近くも寄ってみたんですけど、そこもまあもう一軒一応選択肢がないでもないかなってところではあるんですけど、とりあえず、見た感じスカしてますね一軒は。なんでまあ一応また今日っていうかこの収録の後にも探していこうとは思ってるんですけど、結局映画とかも見に行きますし、でそれによってもう一つの地域に行くんで、それもねそこにもあるか探していこうとは思っているんですけども、一作前ぐらいだったらねあるんじゃねえかと思ってたんですよね。高く食ってたらね全然見つかんないんですよ。それかそれがそのヒロプリそのものの人気なのかもしれないんですけど、そう売れ残りが要はないっていう状況、在庫処分をしたとかではなくっていう風に取るんであれば、ヒロプリってああそんなに人気だったんだなとは思いましたね。で、もう一つがまあこれも広がるスカイプリキュアなんですけどのカードスリーブですねが最近出てて、どういうものかっていうと、スカイとプリズムが一緒に写ってるスリーブ ウイングとマジェスティが一緒に写ってるスリーブ、スカイとマジェスティが写ってるやつで、マジェスティ単体っていう4種類なんですよ、出てたのが。でそのうちの、スカイとプリズムを買ってきてほしいって言われたんです。でここでオープニングの話なんですけど、他の3つは写ってたんですよ。その1つだけなかったんですよ。マジでジャストで。ってことはそこがやっぱり人気なんだなっていうところですね。僕ですね、そらましい、まあもちろん嫌いっていうわけではないんですけど、他のカップリングが強すぎてそこまでの好きじゃないんですよね。なんでああそらまし人気だったんだなってちょっと思いましたね。まあこれに関してもとりあえずまた選択肢というか、スカイミラージュと一緒にね、別の地域のところで映画館の近くとかで探していこうとは思ってるんですけど、まあこれもね、まあそっちに行ったとてない可能性あるよなってちょっと思い始めてきましたね。思い始めたっていうか、まあその一個前で探した時にあーここねえのかってなったんで、そりゃこっちにもねえかなって思ってはいるんですけど、とりあえずそういう時僕その可能性さえあれば見に行っちゃうタイプの人間ではあるので、ゼロでさえなければね、見に行こうと思ってはいるので、まあ一応探しにはね行ってみようとは思っています。まあ、なかったらなかったで、あもうちょっと見つかりませんでしたっていう言うしかないんですよね。まあそうなった時はもうプレネで買うみたいな話もしてはいたので、プレネってまあ要は定価じゃないです、定価より上のね値段で、まあそれこそオークションとかメルカリみたいなねとかで、買おうとも思っているらしいんですけども、まあ定価で買えればねそれに越したことはないので、一応まあ本当に最後のね希望っていうのをこの収録の後に探していこうかなと思っております。いやでもそんなに広がるスカイ人気だったんだな。なんかまあ最後まで見たところで、まあ多分評価をねこの番組内でもしたと思うんですけど、まあもちろんつまんないではないですよ、もちろんね面白くはあったんですけど、ただまあ僕の中でちょっと別のねでっかい存在がありすぎて、やっぱりそこまで楽しめなかったんですよね。いや面白い話は面白かったんですけど、もちろんだったんで、やっぱ他のところの評価とか聞いて、なんだろうな、評価が高いことを知ると、ああ評価高かったんだなとはちょっと思いましたね。それぐらい広がるスカイもやっぱり人気はあるようなので、皆さん、まあ多分番組で言ったと思うんですけど、まあプリキュアに見慣れてきたところで、見ることをおすすめいたします。まあ最初に見てもいいとは思いますけどね、もちろん。ただやっぱり最初に見るとガチでレギュラーの男子プリキュアっていうのが一番最初に見るならノイズになる可能性あるので、今現状広がるスカイにしかいないんでね、なので、そこは気をつけつつ、まあでも楽しんで見ていただけたらと思います。以上お使いの話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしていますという感じでね。いやマジでね、いやそう、鍵を忘れたってだけだったら別に大した失敗じゃないじゃないですか。多分誰でもすると思うし、僕も今まで鍵忘れたことなんてまあいっぱいあったわけですよ。今回はタイミングが悪かった。そう、猫を飼ってるっていう、やっぱ今まで忘れたのも飼う前とかだったと思うんですよね。だったし、まああとそれでね、親とかまあ他の家族が別に帰ってくれば、弟でも妹でも帰ってくれば、まあ鍵なんて誰かが持ってるだろうっていう話ではあるんですけど、それが誰も帰ってこないっていう時ですからね。その奇跡が重なりましたよね。奇跡じゃねえんですけど、タイミングが重なりに重なってましたよね。猫も飼ってるし他は帰ってこねえしっていう、だそこで一つの奇跡が、弟は別居っていうマジで奇跡だったな。でその弟が鍵を持ってるっていう、ガチで奇跡でしたね。まあでも冷静に考えて確かに弟鍵持ってるよなって思っ まあ後々考えてみれば、まあ持ってるかとはなりましたね。あのそうじゃなきゃ、要はその弟帰ってくる時もその、まあ、不定期で帰ってくるって言ったと思うんですけど、結構夜遅くに帰ってくるんですよマジで。だもう誰もが誰もが寝てるような時間帯、もう2時とか3時とか、夜のね、夜のですよのその辺で帰ってきたりするので、要は友達とかと遊んだり、ね、あの飲んだりとかでして、遊んでから要は家に帰ってくるんですよ、実家にね、っていう感じになったりするので、まあそりゃ鍵持ってるかっていう話ではあるんですよね。それがまあ例えばその別に全員が起きてるような時間、まあ10時とか11時ぐらいにそのままその今いる家からあの実家に帰ってくるっていうだけであれば、多分鍵持ってないよなっていう感じだったりもするんですけど、そっかそっか、そういうタイプの帰ってき方だったらそりゃ持ってないとまずいかって思ったので、マジであの弟に連絡してよかったなとも思いました。でもう一択あったのが、そのお父さんの方の、まあ今お父さんの実家って要は今の家になるかもしれないんですけど、もともと住んでいた家というか、そっちであれば家の鍵ワンチャン持ってねえかなとも思ってたんですけど、あの後々確認したところ持ってなかったんで、あマジで弟に先に連絡してよかったなと思いました。マジでそこのね勘は、その日だけは冴えて、そういう時だけは冴えてたなと思いました。これが別にな他のところでも発揮されたらいいんだけどなと思いつつ、まあちょっとマジでこれからね、そういった失敗、まあ今回は本当にタイミングが悪かったというだけなんですけど、悪い勘もね、当たったので、でそれ確認してちゃんと良かったなっていうところで、今回は締めたいと思います。皆さんも気をつけてくださいね。ということで今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。